鳴門市議会だより、ナンバー99。内容を一部抜粋しています。発行、鳴門市議会。編集、議会広報委員会。発刊、2017年、平成29年、6月1日。平成29年、第1回定例会の提出議案と議決結果。議案第1号、平成29年度、鳴門市一般会計予算。議案第2号、平成29年度、鳴門市国民健康保険事業特別会計予算。議案第3号、平成29年度、鳴門市後期高齢者医療特別会計予算。議案第4号、平成29年度、鳴門市介護保険事業特別会計予算。議案第5号、平成29年度、鳴門市公共下水道事業特別会計予算。議案第6号、平成29年度、鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計予算。議案第7号、平成29年度、鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算。議案第8号、平成29年度、鳴門市光熱水費等支出特別会計予算。議案第9号、平成29年度、鳴門市給与費等管理特別会計予算。議案第10号、平成29年度、鳴門市交際費管理特別会計予算。議案第11号、平成29年度、鳴門市水道事業会計予算。議案第12号、平成29年度、鳴門市モーターボート競争事業会計予算。議案第13号、鳴門市職員初給与条例の一部改正について。議案第14号、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について。議案第15号、地方公務員の育児休業等に関する法律、及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。議案第16号、鳴門市学校給食センター条例の一部改正について。議案第17号、鳴門市学校給食費徴収条例の制定について。議案第18号、鳴門市健康づくりの推進と地域の医療を守り育む条例の制定について。議案第19号、鳴門市国民健康保険条例の一部改正について。議案第20号、鳴門市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。議案第21号、鳴門市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。議案第22号、鳴門市附属機関設置条例の一部改正について。議案第23号、鳴門市子ども育み医療費の助成に関する条例の一部改正について。議案第24号、鳴門市工業立地法地域準則条例の一部改正について。議案第25号、鳴門市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の制定について。議案第26号、鳴門市企業立地奨励条例の制定について。議案第27号、鳴門市水道事業給水条例の一部改正について。議案第28号、平成28年度、鳴門市一般会計補正予算第4号。 議案第29号、平成28年度、鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算、第2号。議案第30号、平成28年度、鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算、第2号。議案第31号、平成28年度、鳴門市介護保険事業特別会計補正予算、第2号。議案第32号、平成28年度、鳴門市公共下水道事業特別会計補正予算、第2号。議案第33号、平成28年度、鳴門市給与費等管理特別会計補正予算、第1号。議案第34号、平成28年度、鳴門市交際費管理特別会計補正予算、第1号。議案第35号、平成28年度、鳴門市水道事業会計補正予算、第2号。議案第36号、平成28年度、鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算、第2号は、いずれも原案の通り可決されました。報告第1号、専決処分について、括弧、損害賠償の額の決定、括弧閉じる、は、報告されました。同意第1号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、は、同意されました。請願の処理、請願番号、請願第21号、案件、鳴門市への IR 導入可能性調査の早期実施についての請願書、審議結果、採択、所管の委員会、総務文教、請願第16号、国庫負担を増額し、国民健康保険税、料の引き下げを求める請願。請願第18号、さらなる年金削減の仕組み、マクロ経済スライドの廃止を国に求める意見書採択についての請願。請願第20号、業者婦人の働きを認めない差別的税制、所得税法第56条の廃止を求める請願については、委員会の審査において継続審査となりました。平成29年第2回定例会で再度審査を行う予定です。発議第1号、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、3月15日の定例会最終日に、野田清幸議員ほか7名より、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正についての議案が提出されたことに伴い、提案理由説明、討論が行われ、採決の結果否決されました。討論。提案理由、野田清幸、社会情勢や行財政改革を考えるとき、議員定数をせめて2名は削減する必要があると思い、今まで6回定数削減を提案したが、いずれも否決されました。本当に市民の声に耳を傾けて、厳しい状況での選挙で選ばれてこそ、議員としての立場で物を申せるのではないか。また、新たに議員になろうと志す人に、より崇高な思いを持って挑戦してほしいと思い、今年11月19日告示、11月26日投票の予定で、鳴門市議会議員、鳴門市長同時選挙が実施されると決定した今、改めて新しい時代にふさわしい地方議会になるよう、議員定数を削減する議案を提出するものであります。賛成討論。宅川康二。平成17年には約6万4500人だったのが、平成28年末で約5万9500人となり、10年余りで5000人の減少となり、今後さらに人口が減少すると思われる。本市において、行財政改革するためには、議員自らも身を切る改革が必要であり、議員報酬の見直しや、政務活動費を含め総合的に判断し、また市民の皆さんの率直な声に耳を傾け、私は2名削減に賛成いたします。秋岡義郎。 平成25年に議員有志が実施した市民アンケートで 86.7% の人が議員定数削減を望んでいることを受け、鳴門市の厳しい財政状況の中、議員自らが身を切る覚悟を示すべきと訴え続けています。さらに、市会議員は自分を守ることしか考えてないのか、党の意見を真剣に考え、厳しい選挙で選ばれ、より広くアグレッシブに活動すべきであります。平塚康次。私は提案者から調査の結果は、以前は市民の声は人口減少傾向や身を切る改革案を述べられており、本来は共に4削減案の18で条例改正を行うべきと、先年の9月議会で反対討論を行いました。しかし、議会のルールから提案者が2名以上いなければ提案できず、この度の2はあくまで4に到達する過程であり、今年11月選挙を控えた今議会こそ、新たな志を持つ新人のためにも、早急に可決し、選ばれてこそ価値があり、約8年間同様の討論の繰り返しで、反対側の各位には、期限を明確にすべきです。反対討論。東正範。平成28年6月に、議員定数等調査特別委員会を設置しましたが、いろんな観点からの調査検討、分析の議論を十分にしないまま、委員会を閉じたのが現実であります。本市の定数は22人であり、他の類似団体からしても平均以下の人数であります。議員定数の本質を議論することなく、市民の受けが良いといった短絡的な定数削減に反対するものであります。谷崎徹。削減案は、この任期中に2名から4名、そして元に戻り2名、そこには一貫した主義主張は見えてこない。極論すれば2名を削減することにより、ほぼ2000名の市民の多様な声を汲み取ることを議会自らが放棄することになる。市民の方から議員を減らせとの声は、もっと議員個々の資質を高めることを求められているのではないかと思う。記名投票の結果、賛成10、反対11。議決結果、原案否決。賛成の議員、継承略、佐藤きぬこ、野田清之、宅川康次、大石美智子、平塚康次、山根巌、秋岡義郎、塩崎照親、三津義弘、橋本国勝。反対の議員、継承略、谷崎徹、宮崎光明、金井勝則、林勝義、上田浩二、藤田茂雄、松浦富子、東正範、浜聖光、東谷真嗣、畠山俊作。川田達治は議長です。議長は地方自治法第116条凍結第2項により議員として議決に加わることはできません。一般質問、代表質問、会派、創新クラブ、野田清之。問い、一連の不祥事を受け、幹部職員をはじめ全職員に対し訓示をしたと聞きますが、再発防止に向け、どのように取り組もうとされているのか。答え、倫理意識の確立に向けた研修等の取り組みをはじめ、役職に関係なく、職員間で情報を共有し、風通しの良い職場環境づくりを推進し、全庁を挙げて法令遵守の徹底、及び服務規律の確保にしっかりと取り組みます。問い、今、鳴門市の自家用車以外の公共交通手段は、路線バス、地域バス等、これらは市バスを廃止するにあたり、受け皿として実施運行されたもので、今は車社会で車の運転をしていた人の免許返納後の足の確保も必要です。そこでお聞きします。鳴門市では市民の足を守る交通手段にどのくらいの費用を使っているのか、どのくらいの人の足を確保しているのか、利便性について、どのように分析されているのか。 答え、市から徳島バスに補助金を拠出することにより、運行している協定路線については、平成27年度で約1億1700万円、路線は5路線で約22万3000人の利用、地域バスへの負担は実質で1620万円、約3万9000人利用、合わせて約1億3320万円、利用者は市内徳島バス自社路線を合わせて約51万5000人。利便性については、現在の利用状況で一定の利便性は確保されていると考えています。要望、鳴門市は山あり海あり、面積も135平方キロメートル、人口6万人弱、大浅地区、北灘地区と宮地区では全く事情が違いますし、一手段で多様なニーズに応えるのは無理です。いろんな手段を合わせて、鳴門市独自の交通手段を作っていただきたい。安心して免許返納ができるようになればありがたい。これからの社会に、ぜひ必要な事業と思う。ぜひ体制づくりから取り組んでいただきますよう、強く要望します。会派、郷土、東正則、問い、平成29年度当初予算の編成方針は、答え、子育て対策、防災対策など、本市の将来を見据えた未来志向のまちづくりを推進するための予算編成としました。平成29年度は、市政施行70周年という節目の年から、市民の皆様にとって記憶に残る1年にするため、各種事業を展開し、記念すべき1年にしたいと考えています。問い、施設の老朽化や耐震性の問題を含め、今後の公立保育所のあり方は、答え、平成27年3月に策定した、鳴門市子ども・子育て支援事業計画に基づき、公立保育所としての役割を果たす施設となるよう、保護者の多様なニーズの把握に努めながら検討することとしています。今後の公立保育所のあり方の方向性を示すことは、早急に取り組まなければならない喫緊の課題と認識しており、平成29年度には、保護者や有識者、幅広く意見を聞くとともに、教育委員会とも連携しながら、公立保育所のあり方や方向性について示してまいりたいと考えています。また、決定した方針に従い、耐震化も含めた施設整備について、できるだけ早期に対応してまいりたいと考えています。問い、新学校給食センター建設に伴う地域の要望について、どのような配慮や対策がなされているのか。答え、大震災時の緊急避難対策ということで、外部階段を設置し、屋上避難を可能にしました。また、継続してグランドゴルフにも使用できる地域活用ゾーンを整備予定。さらに、センターから排出される水処理につきましては、農業排水量でありますことから、大型排水処理設備を設置し、環境基準を十分に満たしたものとなっています。会派、志、谷崎徹、問い、老朽危険家屋を取り壊せば固定資産税が高くなるので取り壊せないという声を聞かされているが、老朽家屋撤去後の跡地にかかる固定資産税の軽減措置を撤去後も何年か継続する特例措置を設けることにより、老朽家屋の撤去が進み、ひいては税の増収につながるのではないか。答え、昨年度施行された空き家等対策の推進に関する特別措置法では、特定空き家と勧告された家屋の敷地については、固定資産税の特例措置の対象、すなわち200平米までの居住用土地については6分の1の減税、200平米を超える部分については3分の1という特例措置の対象から除外するものとされたところです。こうした適切な管理が行われていない空き家等が防災や衛生面、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状況から撤去後の減免については 国の動向を注視するとともに、鳴門市空き家等対策計画協議会における意見や提言も参考とし、税の公平性も踏まえた上で検討していきたい。問い、平成28年度から新たに制度化された地方創生推進のための国の新型交付金を活用した四国のゲートウェイ推進事業としての交流拠点施設は本市のどこに整備され、その内容はどのようなものなのか。答え、交流拠点整備につきましては、官民の連携により、観光案内や休憩所、地場産品の紹介や販売所等を備えた施設を、市内、東西南北の幹線沿い、4カ所に配置しようとするもので、現在は民間から整備支援の相談のあった、大津町の国道11号線沿いについて、検討を行っているところです。会派、公明党鳴門市議団、浜聖光。問い、児童虐待について本市の対応や未然に防ぐ取り組みは？答え、虐待相談、育成相談の場合、個別の検討会議を開催、児童の安全確保のため、県の施設、本市子ども生き生き課等との連携を通じ、一時保護や施設入所を行っている。虐待通告を受けた際は、多角的な情報収集を行い、48時間以内に現地に赴き、児童の安全確認を行い、県児童相談所との連携協力をしています。市民の皆様には、児童相談所全国共通ダイヤル189、いち早くの周知啓発も行っています。未然に防ぐ取り組みについては、おめでとう赤ちゃん訪問事業、親子ですくすく声かけ訪問事業により、相談する身内がいないことなどで、子育てに戸惑いを感じている保護者の相談、また、子育て世代包括支援センター鳴門支番、ネウボラを立ち上げ、専任の保健師と助産師を配置して、妊娠、出産、就学前までの、切れ目のない相談支援体制を構築、保健師による乳幼児健診、家庭訪問での相談活動、保育所、幼稚園、小中学校での教職員による観察を通して早期発見に努めています。また、関係機関、警察、病院等との連携を密にしながら、児童虐待防止に努めます。問い、児童虐待のない社会を目指すオレンジリボン運動について本市の取り組みは？答え、毎年11月を児童虐待防止推進月間と位置づけ、広報啓発を実施、ポスターやリーフレットの配布、本市独自では児童によりオレンジリボンや家族愛をモチーフに LED によるルミネカンバスを11月から1月中旬まで市民会館前に設置し、人気投票を行い、上位2団体の作品を引き続き本庁舎内に掲示し、市民の皆様に児童虐待防止の啓発を行っています。会派、平成鳴門、宅川泰二。問い、本市のイメージアップ、鳴門やけんの冊子を継続しつつ、新しい企画など、地方創生に向けた取り組みは？答え、現在鳴門わかめ編を編集しており、今後も製塩産業や製薬産業発展の礎となった鳴門の塩をテーマとするなど、引き続き本市の誇る地場産品と、それに携わる市民の方々を取り上げることにより、本市の PR と市民プライドの醸成を図ってまいりたいと考えています。問い、中心市街地に LED を使ったイルミネーションをライトアップすれば活性化につながると考えるが、答え、中心市街地活性化の観点からは、イルミネーションなどを活用し、市街地の魅力的な景観を作ることで、賑わいの創出や経済効果が期待できると考えております。費用対効果などを検証する必要がございますが、中心市街地の賑わいづくりのためにも、実施に向けて検討してまいりたいと考えています。問い、旧鳥居記念博物館鳥居で鳴門における 青色のライトアップは、徳島ヴォルティスのホームゲームで開催を告知するためであるが、年間どれくらい行われているのか。答え、ホームでの試合回数である21回行っており、デイゲームにおいては開催日の前日に、ナイトゲームにおいては開催日当日に実施しております。今後も引き続きライトアップや看板、市公式ウェブサイトなどを活用し、積極的に情報発信することにより、スタジアムへの来場者増加につなげていきます。問い、里浦南防災センターに隣接する配合用地の今後の活用方法は？答え、施設建設に合わせた旧施設の取り壊し等に伴い、多目的に活用できるよう、一体的に整地を行ったところであり、今後の活用方法は、地域の皆様のご要望に応じて検討したいと考えています。三つ義弘、送信クラブ。問い、市長や関係職員が地域諸団体に出向き、お聞きした課題や要望を平成29年度当初予算の中にどのように予算化したのか。答え、緊急性、必要性、公平性、費用対効果などを見極め予算化しています。問い、育児・介護休業法の改正に伴い、市内の事業者において、改正の趣旨や内容が十分に周知されているか。答え、総じて、企業規模により対応が難しい状況であり、より良い就労環境づくりに取り組みます。問い、学校給食に必要な経費は、調理施設の管理費、調理員の人件費、食材費、燃料費、光熱水費、運搬費などである。そのうち保護者から学校給食費として食材費の調理用の燃料費を徴収している。新学校給食センター稼働に伴い、経費の面でかなりの効率化が図られるので、学校給食費を完全に無償にできないのか。答え、現在、年間100万食程度提供しており、これを無償化するには多額の経費が必要であり、引き続き給食費のご負担をいただきます。問い、地震など災害の時、橋が落ちていると避難できない。橋の耐震化はどのようになっているのか。答え、市内に737の橋のうち、広域避難路等にかかる主要な10の橋を選定し、7つの橋は、落橋防止対策工事が完了しています。問い、津波対策はどのような対策をとっているのか。答え、自助・共助への一層の取り組みを推進します。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。問い、団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題。高齢者の生活支援や医療介護、病弱者への支援、介護予防、一人暮らしの方や、いわゆる老老介護の家庭を支え合う地域づくりをどのように進めていくのか、市の2025年問題に対する基本的な方針、対策は、答え、地域福祉計画の策定作業をしています。本市独自の地域包括のケアシステムの構築を図り、対応していきます。東谷慎治、郷土。問い、75歳以上の後期高齢者や独居高齢者が増加する中、介護保険適用外サービスとして配食サービスのニーズが高まっている。一人暮らしの高齢者は、家族と同居している高齢者よりも、タンパク質等の栄養素が不足しているとの調査がある。特に男性一人暮らし高齢者の 42% は普段の食事をコンビニで弁当や惣菜を購入しているとの調査結果もある。鳴門市における高齢者の食事状況、また低栄養リスクや補食についてどのように把握しているのか。答え、高齢者の約 18% の方が在宅生活を続けるために配食サービスが必要だと考えているとの調査結果がありますが、当面は高齢者の生活ニーズの把握や分析など、情報収集に努めるとともに、 徳島県栄養士会との連携による本市独自の新たな訪問栄養指導サービスの開始に向けた調整を進めます。問い、昨今健康志向の高まりやアニメ、弱虫ペダルのヒット追い風に、特に中高年や若い女性にサイクリング愛好者が増えている。そのような中、鳴門市が進める新型交付金を活用した南淡路市、東かがわ市を結ぶサイクリングツーリズム推進事業の概要は、答え、現在事業計画を作成しており、南淡路市と本市の間にトラックによる陸自輸送を確保するなどし、3市をつなぐコースを設定します。また、案内表示やメンテナンス用品の設置、駐輪設備やレンタサイクルなど、受け入れ体制の整備を行います。上田浩二、問い、昨年8月、市長は鳴門市女性子ども支援センターについて、2、3ヶ月後には支援ができるようにするからと、面談者に啖呵を切りながら、その約束を果たしもせず、言いっぱなしで、会いたかったら市民の方から来い、とは、失礼極まりない。自ら言った約束を果たせなかったことを謝罪し、理解を求めるべきでは。答え、昨年8月に面談した方々には、話し合いの中で、要望や意見などがあれば、いつでもお知らせくださいと伝えさせていただいています。問い、昨年9月議会で、有給休暇について、市が労働基準法に反した運用をしていたことから、早急に労働基準法に従うよう改善を求め、通勤手当も、他市町村や正規職員と比べても、相当低いことから、改善を求めていたが、その後どう改善したのか。答え、有給休暇については、来年度から繰越制度を導入、また、平成29年4月を起算として、実質3年6ヶ月以上継続勤務している職員について、加算も行うよう改めた。通勤手当も、これまでの日額130円以内で、月額上限3000円以内の支給を、来年度から日額620円以内で、月額上限12900円以内と改めます。問い、池の谷地区にある報道寺古墳、天の川分神社古墳群については、これまで市としてほとんど啓発活動が実施されていないが、国指定史跡となったことを機に、さらなる関心を促すため、大切さや重要性を知る機会を設けるとともに、幹線道路沿いに、見やすくわかりやすい案内板の設置が必要だと思うが、答え、今後各保存会をはじめとする地域の協力をいただき、史跡の大切さなどを受け継ぐための保存活用事業を検討したい。また、いずれの古墳も県道から少し入った位置にあることから、走行しながらでも確認できるわかりやすい案内表示の設置について、今後県とも協議したいと考えています。金井勝則、郷土、問い、鳴門市ブランド産地振興補助金で、テイレズナの利用予定は、鳴門金時に、川綱と海綱がテイレズナとして利用できないか。答え、5カ年平均利用実績の倍増を計画導入料とし、テイレズナの導入経費の10分の1相当を高負担化とし、計140万円をテイレズナ導入の助成費としています。当面は生産補助の特性と生産技術や川綱の有効性の研究、実証実験、補助金による生産費軽減支援など、川綱を活用した生産技術の確立や普及を推進します。問い、学校給食会が事業を撤退した後、給食のパンをどのようにするのか。答え、約5500食の当日焼きで購入は困難であり、当日焼きではないパンを購入するか、県内8市は週3日から4日を米飯給食、完全米飯給食の自治体もあり、完全米飯給食も選択肢の一つとして考えています。問い、観光行政として Wi-Fi 環境の充実が必要と考えるが、また環境整備の促進のため補助制度を設けては。答え、 Wi-Fi 環境整備は必要性が高い事業であると考え、環境整備を進めております。補助制度の効果やニーズを注視しながら検討してまいりたいと考えています。問い、学校にも Wi-Fi 環境を検討すべきと考えるが、答え、タブレットと Wi-Fi 環境の整備について検討したいと考えています。問い、避難所に対災害性の高い Wi-Fi を活用した情報の受発信環境の整備は？答え、避難所の Wi-Fi 環境の整備は各施設での平時におけるニーズやコストなど検討してまいりたいと考えています。山根岩尾、有志会、問い、第2期ナルトの学校づくり計画の基本的な考え方と適正規模と適正配置は？答え、前回計画の基本的な考えを引き継ぎながら、本市の実情により即した学校再編計画となるよう、将来の児童・生徒数の推計や地域性・地理的な条件を踏まえた計画とし、適正規模はクラス替えのできる複数学級や多様な学習活動ができる学級人数を基本とし、適正配置は現在の5つの中学校区を基本と考えています。問い、鳴門市全体としての幼小中一貫教育のあり方は？答え、幼小中一貫教育のモデル的な取り組みを推進している瀬戸中学校区の成果を生かし、他の中学校区でも学校や園の特色や地域性に応じた幼小中の学びの連続性を確保するための教育を推進してまいります。問い、鳴門市姉妹都市親善施設団青少年派遣事業に参加した青少年の感想と成果は？答え、ドイツ・リューネブルク市でホームステイを通じ、言葉や文化の壁を乗り越えた交流の素晴らしさや楽しさを実感して帰国し、異文化を理解し、尊重する意識の醸成につながるとともに、人間的にも成長する貴重な機会になっています。問い、本市の職場環境の充実について、今後どのように取り組んでいくのか。答え、組織機能の見直し、現行の担当制の見直しなど、新たな職制のあり方など、事務事業の全体最適化に向けた検討を行います。また、職員のメンタル面に関しましては、職員個人のストレスの状況を把握し、今後の人事配置に配慮が必要であれば、適宜対応してまいります。平塚康次、問い、鳴門市は観光の町であり、渦潮も世界遺産を目指す中、観光都市としての鳴門を生かさなければならない。また、鳴門は塩田発祥の町でもあるが、今後の入浜式塩田をどうするのか。答え、国指定文化財福永家住宅は、江戸時代に建築された国内で唯一残された製塩業の姿を今に伝える貴重な文化遺産であり、安全かつ利便性の高い環境のもと、公開が行われるよう努めます。本市の観光振興課や公園緑地課とも連携をし、官民一体となった活用のあり方を検討します。問い、渦潮観光協会のあり方について、ここ数年補助金が1800万円と固定化しているように見受けられるが、増額の予定はどう考えているのか。答え、補助金は組織の経営の根幹となる人件費や事業費の一部として算定しており、固定化を前提とするものではありません。鳴門市渦潮観光協会の経営につきましては、法人化されました当初から申し上げております通り、会員数を増やし、安定した会費収入を確保するとともに、物産販売などの収益事業の強化を図ることが重要であると考えています。問い、鳴門駅周辺の整備問題について、JR 四国の意向は、鳴門線は支線の上、大きな赤字路線であり、池の谷から鳴門駅までの間は、できることなら廃止か業務委託を考えているとのことで、鳴門駅がなくなるということも想定ができ、通勤通学に大きな支障が出ることも考えられるが、JR や関係団体とどのように連携していくのか。答え、 鳴門駅及び鳴門駅前ロータリーは、年間約60万人の利用のある本市の交通の要衝であり、来年度は歩道橋の撤去及び駅周辺の観光案内やレンタサイクル、足湯等を考えています。工事の施工にあたっては、JR、バス、タクシー事業者、ボランティア支援の会などと協議の上、着実に推進していきます。大石道子、送信クラブ、問い、国による町、人、仕事、地方創生法による鳴門市総合戦略、鳴門未来づくり総合戦略が策定されているが、その中で目標人口達成の効果が見込める有効な施策は何か。答え、目的や事業に応じて5つの戦略プロジェクトを設定し、推進する財源として、国の地方創生推進交付金を活用することとし、朝トライアングルを結ぶサイクリングツーリズム推進事業、四国のゲートウェイ化推進事業、鳴門大工及び坂東捕虜収容所の歴史活用事業の3事業を重点事業として進め、人口減少対策、地域活性化に資する本市の地方創生を図っていきます。問い、交流人口を増やし、賑わいづくりの地方創生として、直売所は農業振興や地域活性化、女性農業者の自立、また地域社会への貢献が期待できる活動である。新年度に計上されている産直拠点施設の事業や現状は、答え、四国のゲートウェイ化事業の交流拠点整備では、市内幹線沿い4カ所を想定しており、平成29年度には JA 大津松重から計画要望のあったファーマーズマーケット農産物直売所調査研究及び開業支援業務に対し、農漁業6次産業化推進事業による助成を予定している。規模等については、今後検討される予定であり、市としては、交流拠点施設としての民間主体による産直の早期実現に向けての支援をし、観光客や周辺市町も含めた交流人口、消費人口を確保し、農業、漁業をはじめ、地域経済の発展と活性化を図っていきたいと考えています。平成29年、第2回定例会の開催予定。平成29年第2回定例会は、6月8日から6月27日までの20日間の予定です。6月8日木曜、第2回定例会開会、予算決算委員会、議案説明、9日金曜、一般質問通告締め切り、14日水曜、一般質問会派代表質問、15日、木曜、一般質問、個人質問。16日、金曜、一般質問、個人質問。予算決算委員会、質疑、採決。19日、月曜、総務文教委員会。20日、火曜、生活福祉委員会。21日、水曜、産業建設委員会。26日、月曜、議会運営委員会、全員協議会。27日水曜、第2回定例会閉会。市議会では、市民の皆様にわかりやすい開かれた議会を目指し、本会議や常任委員会、また特別委員会などについては、インターネットによる生中継と録画による配信も行っており、いつでもご覧いただけます。なお、本会議はケーブルテレビのテレビナルトでも生中継に加え録画配信を行っております。ぜひご覧ください。人事案件、固定資産評価審査委員会委員、玉井京子氏、無野町、川上茂氏、鳴門町、森北信俊氏、大麻町。市民の広場、鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して、日々取り組んでおります。本誌をお読みになり、 感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファクス、E メール等でお寄せください。募集中。1、議会だより紙面について、感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。3、鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真。カラープリントで、できれば鳴門市ならではのもの、季節感のあるものでお願いします。米印、内容等についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。紙面には、年齢、性別のみ掲載させていただきます。米印、紙面の都合で掲載できない場合がありますので、ご了承ください。米印、投稿していただいたものは返却できません。米印、写真は表紙に掲載させていただきますが、編集の過程でトリーミング等の加工をすることがありますので、ご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜、阿佐東浜、170番地。電話 088-684-1234。ファクス 088-684-0814。市民の皆さんのご応募をお待ちしております。議会広報委員会、委員長、上田浩二、副委員長、東谷慎治、委員、谷崎徹、宅川康二、大石道子、松浦富子、山根巌、橋本国勝。担当は、岡田芳子でした。